ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ。毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えしています。今日は瀬戸市役所防災課の森舞さんにお越しいただいて、地域防災力と自主防災活動についてお話を伺います。森さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は地域防災力と自主防災活動ということですが、阪神淡路大震災の教訓から隣近所で助け合うこと、共助が大事だと言われていますよね。これはどのようなことなのか教えていただけますか。
はい、皆さんもご存知だとは思いますけれども、防災には自分の身は自分で守る自助、地域や身近にいる人同士が助け合う共助、行政による公助の3つの要素が必要となってきます。はい、大きな災害が起きた場合、仮に自助として自分の身の安全を確保できたとしても、周りでは多くの方が危険な状況の中で、行政による共助などの、救助などの公助では追いつかないというような状況になることが考えられます。はい、実際平成23年3月の東日本大震災でも、岩手県大槌町のようにですね、町長をはじめ多くの職員が亡くなってしまい、行政自身が大きな被害を受けてしまったということもあるので、この可能性は十分にあることなんです。そのような状況では地域における助け合いである共助に頼る部分が非常に多くなってきます。はい、平成7年に発生した阪神淡路大震災では、救助された方のうち共助により生き埋めや閉じ込めから救助された方が 77% だったという調査結果もあります。また平成26年11月に発生しました長野県北部地震では、長野県内では全壊の家屋が50棟、半壊の家屋が91棟の被害があったのですけれども、地域住民の助け合いによる救助活動により倒壊家屋の下敷きになった方がいたものの、犠牲者を出していない、ということがございます。ここからも共助の重要性がお分かりいただけるかと思います。
はい、身近な人同士だからできることとかね、身近な人同士にしかできないことがあるというのが、大きな理由かなと思いますね。
その通りだと思います。例えば住んでいるお家がですね、倒壊して閉じ込められた人がいます。早く助けないと命が危ないというような場合は、時間との勝負になってきますので、近くにいる人に助けていただくしかありません。はい、また一人暮らしの高齢者や障害などをお持ちで、一人ではなかなか避難が難しいというような方が、どこに住んでいるかというのは、遠くから助けに来る人たちでは、分からないことです。これらのことから、自分たちの地域は自分たちで守るという意思を持って共助の活動をすることがとても重要となってきます。
そうすると共助ができるように、まず自分に何ができるかを知っておく必要がありますね。
はい、瀬戸市では連合単位とした自治会を、共助の中心となる自主防災組織として編成しておりまして、災害時の、共助について一人一人ができることを身につけられる活動を行っております。
それは防災訓練のようなものなんですか。
はい、そうなんです。各地域の学校の運動場などで、水消火器やバケツリレーによる初期消火訓練や、家庭にあるものを使って手当てを行う応急救護訓練、川の決壊などを防ぐために土のうを積む水防訓練、倒壊した家で閉じ込められた人を助ける救出訓練などが行われています。
初期消火訓練は災害だけに限らず、火災の時にも役に立つ訓練ですよね。
はい、
消火器は街中に置いてあるのは知っていても、使い方がわからないという声を聞いたことがあります。
はい、なかなか使うチャンスというのは、ないに越したことないですしね。はい、これらの訓練は災害が起きた際に真っ先にしていただけ、していただければならない活動です。
はい、
例えば目の前で火の手が上がっているところで、消火器の使い方などをですね、最初から説明を受けてから使ってっていうことでは間に合ってきませんので、はい、まずすぐに行動できる方を一人でも多く育成することを目的に、こういった訓練の方は行っております。
はい、
何度も参加している方の中ではですね、もう毎年やってるよというような形で飽きてしまったっていうお声を聞くこともあるんですけれども、継続して訓練することで、いざという時により落ち着いて活動ができるように実施していただいております。はい、
まあ、習うより慣れろということですね。
はい、
さあこの他で共助に関する活動はありますか？
はい、今お話ししました地域の防災訓練において一時集合場所を活用した避難訓練が行われている地域もあります。
はい、
これは町内会や組などの単位で一時集合場所に集まり安否確認を行ってから防災訓練の会場に向かうという訓練です。
はい、一時集合場所を活用した避難訓練を行うことで共助が身につく点は何でしょう？
はい、一時集合場所には比較的身近な顔見知りの方が集まるので、
はい、
そこにいなければ、救助や避難の手助けを必要としている可能性が高く、うん、どこにどれだけの助けが必要かを把握するための訓練となっております。
はい、
その上で実際に災害が起きた際には助けが必要な方のところまで行き場合によっては、まあ、初期消火や救出救護を行うこととなりますので具体的な、救助の活動を行うための入り口として重要な訓練といえます。
はい、
また一時集合場所で安否確認等を行うことでその情報について避難場所で円滑に、情報伝達ができるというような利点もあります。うん、なお防災訓練の会場はですね実際に避難場所になっていることも多いので実際の避難を想定した訓練となっております。
はい、地域によっては高齢者の方が多いところとかね平日の日中は仕事で人があまりいないところといったように避難時の状況ってバラバラだと思うんですがこの一時集合場所を活用した避難訓練を通して、まあ、自分の地域の特性を知ることもできますね。
はい、地域の特性を知っていただいた上でどういう共助が必要になるかを考えるきっかけになっていただけるかなと思います。
はい、
このほか住民の方がより参加しやすいように、うん、防災運動会など、イベントの中に防災に関するプログラムを取り入れる、うん、などの、工夫を凝らして実施していただいている地域などもあります。
あら、それはいいですね。どこですか？
今回は道仙のレンクの道仙小学校でですね、
はい、
10月の18日に、行われるものなんですけれども、うん、まあ、ちょっと簡単に内容をご説明するとですね、はい、うん、まあ、測定器に向かって火事だって大声を叫ぶ大声競技とか、うん、水槽から水を汲み次の人につなぐといったバケツリレー競技、うん、水の入ったビニール袋を、まあ、前方に的を置いて、うん、そこをめがけて投げるといった水パックの消火訓練など、
はい、
まあ、地域の住民が力を合わせて、うん、助け合い協力していただくということを目的とした、うん、こういった防災運動会なども行われております。
うん、これはいいですね。みんな楽しみながらこういろいろね、
そうですね実際の災害の時に役立つちょっと知識が、
うん、そうですね。はい、なかなか自分では大きな声を出していっても聞こえなかったりとかってねありますからね。
災害の時例えば、うん、大雨が降ってるとなかなか声が届かないとか、
う
ん、
まあ、
その状態の災害にもよりますけども、うん、そういったもの自分の声がまずどのぐらい出るのかっていうのを確認していただくだけでもいいかもしれないですね。
はい、まあ、いざという時のことを想定して一人でも多くの方が共助の取り組みができるようにこういった訓練どんどん参加していただけるといいですね。
はい、もうぜひ参加していただきたいですね。
はい、
隣近所には、ご高齢の方また小さいお子さん、体に障害を持つ方などあなたの助けを必要としている方がいるかもしれません。はい、これは日頃からのご近所付き合いからも知ることができます。また必要とされる助けができるように地域の防災訓練に積極的に参加して身につけていただき災害に対して地域みんなで助け合うことができる準備をしていきましょう。
はい、
ちょうど今の時期に多くの地域で防災訓練が行われており、うん、今日の放送日以降にも行われる地域もまだまだあります。
はい、
いつどこで行われるかはお住まいの地域の自治会や町内会等にお尋ねください。
はい、もしかしたらね回覧板で回ってるかもしれませんからね、はい、もうぜひ参加していただきたいと思います。今日は地域防災力と自主防災活動について伺いました。瀬戸市役所防災課の森舞さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。